2021年12月26日、本日は降誕節第一主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌271番を賛美いたします。賛美歌271番。一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第46編、詩編第46編、賛美歌21の後ろの購読詩編の51ページにございます。皆様は2文字下がっている箇所と太字の箇所を朗読してください。詩識者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。私たちは決して恐れない。海の水が騒ぎ湧き返り、大河とその流れは神の都に喜びを与える。神はその中にいますし、都は揺らぐことがない。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。
主はこの地を圧倒される。
地の果てまで戦いを立ち、
海を渡り、屋根を
降
り、
風を焼き払われ。力を捨てよ、知れ、私は神。万軍の主は 私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神、皆を賛美いたします。昨日は降誕日、キリストのご降誕を祝う私たちです。主イエスがこの地上に来て救いとなってくださったことを信じているからです。その信仰もあなたからいただいたものです。教会は主イエス・キリストが再び来てくださり全宇宙の救いの完成をしてくださることを信じて、これからも主の業に励んでいきます。今そのような思いを持って喜んで礼拝を捧げようと集まってくることができました。私たちは一人ぼっちではなく、こうして共に礼拝する神の家族が与えられていますことを感謝いたします。信仰の仲間であり、共に主イエスの弟子であるお互い、あなたに選ばれ招かれてここにあることを信じています。そのようにあなたに選ばれ、あなたのものとされた兄弟姉妹がここに集うことができない方々もありますけれども、そしてまだあなたを信じて洗礼を受けてない人もありますけれども、すべての人がキリストの恵みから漏れている人はないということを教会は信じて礼拝を捧げています。1964年12月、この地にこの街道の建造式が行われました。私たちはこの礼拝で今日に至るまで主の日の礼拝を捧げてきました。あなたは私たちの祈りに耳を傾け続けてくださいました。この礼拝堂で毎年クリスマスの喜びを与えられてきました。その喜びに預かった人たちの中には、すでにあなたの身元に召された人の多いことを思います。私たちの本国は天にあります。死を越えてもなお、私たちは身元にある人たちと生徒の交わりに生かされていることを信じています。私たちもこのクリスマスの時改めて神のもとから来て神のもとに帰る存在なのだということを知らされ感謝いたします。聖なるあなたの前にどうぞ自分の罪を認める正直な心を持たせてください。私たちの罪を許してください。すべての罪から人間を救うために来られたそのキリストを受け入れることができますように。そのようにしてありのままの自分を受け入れることができますように。この恵みの中に病んでいる人、悲しんでいる人、悩みの中にある人を招き入れることができますように、私たちを用いてください。こうしてクリスマスの喜びの中にあなたを褒めたたえつつ新しい年を迎えようとしていること、そのことを感謝いたします。なお続いているコロナ禍の日々、また世界には悩み悲しみ痛みが絶えませんけれども、暗闇の中に光が輝くように命の光は輝いております。キリストの平和がどうぞこの地の上の隅々にまで行き渡りますように。私たちの歩みをあなたが確かにしてくださいますように、皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。 主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書出エジプト記第20章14節。旧約聖書の126ページにございます。出エジプト記第20章14節。出エジプト記第20章14節。姦淫してはならない。清らかな心でと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように、クリスマスの喜びも申し上げます。本日はそのクリスマスの恵みの中で迎えた主の日、降誕節第一主日、そして2021年主の年、2021年最後の礼拝となりました。この年ここまでのお守りを主に感謝します。今日は原則として月に1回しています信仰生活、教会生活の基本を学び続けている。そのために使徒信条の説教を終えて実会による説教を続けており、第7の戒め、この20章14節、またそれに関連して神様がお定めになった結婚、聖書でどのように語られているかということに耳を傾けていきたいと思います。実会はエジプトから脱出させていただいて、救い出されて自由とされた神の民の生き方として与えられ、また教会はキリストにある救いを得た、キリストにあって罪と死から解放されたものの生き方としてまた受け取り直していることでありまして、そして後半のところが特に隣人との関わりに焦点を当てている戒めだと言われます。ですから前回聞きました13節、殺してはならない、これが第6の戒めでありますが、13、14、15、16、17節、この後半の5つの戒めが人間関係に焦点を当てて語られている戒めと言われております。そして今日はその2番目であり第7の戒め14節、姦淫してはならないでありますが、この戒めの場合は結婚関係があるということが前提になるということ、結婚を破る、結婚しているのに他の人と夫婦のような関係を持つ、性的関係を持つということについて、それは許されないんだ、それは神の前に罪なんだという戒めですから、前提としての結婚というものがあるわけですね。それはもう皆さんもお分かりだと思います。そして私たち神の御言葉に立つ者たちは、結婚というのは神が定められたことである、だから清いもの、聖なるものなんだという、そのように理解しているので、それは信仰がなければとてもそのようなことはこの世では通用しない。特にこの時代にはこれと全く真逆のような生き方も認められているような現代社会でありますが、私たち教会に生きる者は神に基づくがゆえに、御言葉に基づくがゆえに、結婚は聖なるものであるという理解に立っている。ですからその姦淫というのはその聖なる結婚を破壊するものであるから、姦淫してはならない、神の民とされた者がそういうことをするはずがないという戒めであるわけです。 そのためにその結婚は神が定められたということの根拠である聖書を今回ちょっと引用が多いのですが忍耐していただいて聖書を開きたいと思います。まずご存知の方も多いと思いますが創世記第2章です。創世記には天地創造の物語が2つの切り口の物語があって第1章そして第2章と創造の物語がありますがその第2章に人の創造の物語こちらの方を見たいと思います。18節にこのように神が語っておられます。主なる神は言われた。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。はじめの人は土の塵で神様が息を吹き入れられて作られた、作られました。そしてその人が、園を耕し守るようにと命じて、くださいました。その人を見て神様は人が一人で行くのはよくない、とおっしゃって、そして19節以下に獣とか鳥を後から作ったんですね。これ第一章と違いますね。第一章は最後に人間が作られて、でも第二章は、人の助けるものになるかどうか、という形で獣とか鳥が作られてい、った。でもそれは助けるものにならなかったということでした。そこで神様がなさったのは作られたその人を21節で深い眠りに落とされて、そしてあばら骨を抜き取って、そのあばら骨でもう一人の人女をお作りになったんです。ですから女という存在は人のあばら骨から神様がお作りになったものだ。そして神様が作られた女を連れてその人のところに連れてくると23節言いました。ついにこれこそ私の骨の骨私の肉の肉これをこそ女と呼ぼう。まさに男から取られたものだから。でこの新共同訳聖書で鍵括弧で異種女が異者男が異種となっていますのはヘブライ語をカタカナで書いていまして、まずまあ男が、いましたからそのイシュっていうヘブライ語に語尾変化してイシャなので、あの日本語だと別の単語になっちゃうんですけど、まあ、この言葉で同じ元の言葉から語尾が変わってイシャとなったので言葉が近いわけですね。でこの女こそ自分の助け手なんだ、パートなんだ。人格的に対等で助け合う存在として神様によって与えられた人なんだ。そして24節、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。これはこう物語の語り手の立場から語っている言葉ですね。これが由来なんですよ。このようにして神が人間を作りになるときに、まあ、今やジェンダーという言い方しますね。性も含めて男を作られ女を作られた。それは創世記1章27節もそうで、神はご自分にかどったって人を創造された。神にかたどって創造された男と女に創造された。なんでこのように男という性があり女という性があるのかは人間の側では納得いく説明はできないと思うんですけど、私たちは信仰によってそれは神が性もお作りになった。で性を伴ってある人は男ある人は女、まあ、今性も多様になっている時代でありますけども、性も伴う私あなた男女に作られて、そして最初の人は親がないわけですよね。神に直接作られたから。ですからその結婚という関係は父母を離れて、で後の時代の人は親から生まれるから父母を離れてということになるわけですが、親子関係ではない 新しい別の人格的に助け合い、互いに助け合う人間関係、その関係のを生きるように神様がもうお定めになった、お決めになった。だから結婚は聖なるもの、神が定められたことであり、それは信仰がなければ到底、受け入れることも生きることもできない関係なんだということですね。で、実家の中にすでに私たちは父母を病という戒めを見てまいりましたが、それで父母を離れてっていうのは、じゃあその戒めを守らなくていいかということではなくて、父を母を離れて男も女も一人の独立した人格としたなった上で、また父と母を大事にしていくということが求められているのであって、それは戒めとして矛盾しない。しかし人間の新しい関係としての結婚が神がお決めになった。で、夫なしに妻はなく、妻なしに夫はないですね。私は一人身独身だから夫でも妻でもないわけですが、結婚すれば一方が夫で一方が妻となるわけですね。でもその妻という立場は夫抜きにないわけですよね。妻ですって一人で言うことはもう本当に笑っちゃうことで、逆もあって夫ですとか言っても妻があるから夫なんですよね。当たり前のようなことなんですけども、相手なくして自分がないということです。私は誰それさんの妻ですという私は、その目の前の夫抜きにはない。その逆もしかりです。ですからそのようにしてお互いなくしては成り立たないというその関係、そして互いに対等な人格的な信頼関係、さらにそれは信仰がなければ到底受け入れることも生きることもできない関係、そういう人間関係は神がお定めになった、それゆえに聖なるものであると、そのことを信仰者はお互いに重んじる。独身の人もそれを重んじる、結婚している人もそれを重んじて生きる。ですからそれを破壊する姦淫の罪は神の前に許されない、本当に大きな罪なんだということになります。そして新約聖書がこの創世記2章の24節を引用している箇所があります。そちらも開きたいと思います。まず使徒パウロが書いたエフェソの信徒への手紙の第5章にあります。今日は引用が多いのでどうぞ忍耐してください。エフェソの信徒への手紙第5章、お開きになれる方は新約聖書の358ページになります。5章の31節にこの創世記の2章24節が引用されているんです。新約聖書の358ページ、エフェソの信徒への手紙第5章31節。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。続けて読みます。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。いずれにせよあなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を敬いなさい。キリストの救いに預かった教会は、私たちは結婚の関係というのはキリストと教会についての関係のようなんだという使徒の言葉を驚いて聞くと思います。で、この前の21節から妻と夫、結婚に対する使徒の教えがあるわけですけども、25節を読みますと、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、 シミやシワやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。キリストが教会を愛したように夫たる人は妻を愛する。夫の方たち、皆さんよく聞いてください。キリストが教会を愛したように妻を愛する。そのようにして教会とキリストの関係のように結婚生活があるということで、私たちの現実というのはシミやシワやそのものが出てくるわけですよね。もうたくさん出てきて隠しようもない、体は衰えていくわけです。で、夫婦もまた年を取って破れが出てくる。体の破れだけではなくて、いろいろな人生の苦難、課題というものも伴ってくる。その現実と、そして神様のキリストの目にとって教会は栄光に輝く教会として清められて立たされて受け入れられている。だから霊的な現実とリアルな現実と、そのただ中で私たちは生きている。で、夫婦関係もそうだ。あ、聖書ではそう言ってるじゃない、言ってるじゃないか、でも現実は違うんだって本当に言いたくなる思いも人間としてはあるかもしれません。そんな美しいわけにいかない、こんなことがある、こんなことがあると本当に言いたくなる。で、聖書はそういうことを全然無視するのかというと、そうではないんですよね。それこそキリストが教会にそうなさったようにというふうに、キリストが絶えず教会という全然言うことを聞かない妻を忍耐し続けてくださっているわけですよね。私はもう毎週悔い改めの祈りをここで牧会祈祷して、それぞれもまた皆さんして、そういうふうに私たちは教会は言うことを聞かない、もう強情で怠惰だ、罪ある妻なんですよ。じゃあその妻である教会をそのキリストがどうして受け入れ続けられるかというと、ご自分が流した十字架の血潮でいつも洗い清めてくださる、聖霊で洗い清めてくださる、そしていつも私たちの悔い改めを受け入れてくださる、父なる神に取りなしてくださるからこそ、霊的には栄光に輝く花嫁としていつも教会と共に歩んでくださるんです、キリストは。で、私たちのというか、その結婚されている方たちのご苦労というのは私には計り知れませんけども、本当にお互いのことや家族のことや親戚のことや状況のことで本当に悩みは尽きないと思いますけれども、そこに神様の霊が働いて絶えず許し合って、神様に寄りすがって生きていくばかりなわけですね。そういうふうにしてキリストと教会の関係のように結婚の関係があるんだと。そして妻は夫を敬いなさい、33節にあります。妻はキリストに従うようにして夫を尊敬して大切にして生きる。そして30節に、私たちはキリストの体の一部なのです。キリストの体の一部とされたものにふさわしく生きるということ、結婚関係においてもそうなんだということですね。で、そのことに関連してもう一箇所、コリントの信徒への手紙1の第6章、これも結婚に関わる言葉ですが、を読みたいと思います。コリントの信徒への手紙1第6章の19節、306ページ、新約聖書の306ページにございます。コリントの信徒への手紙1第6章19節、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、 あなた方はもはや自分自身のものではないのです。20節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。私たちの体はもう自分自身のものではない。神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿だ。クリスマスの時に、イブ礼拝で、馬舟の中に、家畜小屋のその馬舟の中にキリストがお生まれくださったというのは、私たちの心にもこの救い主が宿ってくださる、生まれてくださることだと説教をいたしました。それは今私たちのこの今のこの時においては、聖霊がキリストの霊が宿ってくださる、住んでくださるということであります。私たちの体そのものは神のキリストの命という代価を払って買い取られたもの、贖われたものですから、自分の体は自分自身のものではなく、キリストものもの、神のもの、聖霊の宮であって、神の栄光を表すべく生きるようにと招かれているわけです。で、この前のところは読みません、朗読はしませんけども、コリントの教会で不道徳なことがあった、その状況に対する勧告が書いてあるわけです。娼婦と関係を持つということは、キリストの体の一部が娼婦の体の一部一体となるということですから、そんなことはありえない、違うんだ、体は神の栄光を表すためにあるんだ、もう自分自身のためだけに生きるんじゃないんだとキリスト者は言われているわけです。そしてその神が清められたということが、まだ洗礼を受けてない人にも及ぶんだというのが次の7章に書いてあるんですね。隣のページですけど、307ページの14節にこういう言葉があります。信者でない夫は信者である妻のゆえに聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫のゆえに聖なるものとされているからです。そうでなければ、あなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。キリスト者が救われて、そして結婚すると、その相手がキリスト者ではまだない、また子供も与えられた、でもまだこの子たちもキリスト者ではない、しかし神の目には、実際には霊的には聖なるものとして目に留めていただいているんだ。だからその家庭の中で一人信仰者という状況であっても、その生活を続けたいと思っているなら、信仰の上に離縁とかいうことはしないで続ければよいんだと、平和に生きるということに私たちは召されているんだ。で、救いは神がなさることなので、それは私たちにはいつなのか、それがどうなのかは分かりえないんだと教えが続いているわけです。私たちが信仰を持つがゆえに、パートナーも子供も聖なるものなんだと宣言されています。そのようにして自分自身を受け入れ、配偶者を、夫や妻を受け入れ、子供を受け入れる、この家庭が神によって聖なるものなんだとして受け入れ生きるという、その新しい関係に招かれている。だからその結婚の尊さというものが、ここに根拠がある。私たちは御言葉によって立っているわけです。そしてもう一箇所、創世記2章24節が引用されているのは、マタイによる福音書の19章、主イエスがお語りになった御言葉です。新約聖書マタイによる福音書第19章の4節、ごめんなさい、4節5節ですね、 新約聖書の36ページにあります。マタイによる福音書第19章4節からお読みします。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。神が結び合わせてくださったということも、信仰がなければ受け入れられない言葉だということができます。これは神を信じる人に向けて語られている言葉です。そしてこの夫婦の一体という中で子供が与えられて、そのような夫婦に守られて子供は安心して成長することができるわけです。ですから家庭生活の、結婚生活の基本というのは、この夫婦が一体となって神に結び合わせていただいたものとしてお互いを受け入れて生きるということで、そして神様が御心のままにそこに子供の命をお授けになる。子供が授からない夫婦もご夫妻もたくさんおられる。ですからそれは神様が付け加えられた祝福なので、家庭生活というのは主イエスが語られた通りに二人が基本なんですね。その中で子供も育まれ、その中で男女の性的な営みが許されている。そういう中で私たちも独身の者もそのことを文字できる。じゃあ私は実際に会員はしません、不倫はしません、だからこの戒めは関係ありませんということはできないよというのが最後の箇所ですが、シエスがおっしゃった厳しい言葉があります。もうこれは聞いてくださればいいんですけど、マタイによる福音書第5章27節以下です。山の上の説教ですが、あなた方も聞いている通り会員するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がましである。実際にリアルに会員をしなくても心の中で会員をしている、そういう人間の罪がもう心の中で始まってしまっているということをシエスは鋭く指摘されました。でそのシエスの教えの通りに、本当に右の目をえぐり出したり右の手を切ったりするってことは実際にしないわけで、私たちはそういう意味でもその御言葉に本当に生きえない弱いものだということを痛感します。もう心の中が罪に傾いているんですから、もう死んだ方がマシだということになるけれども、そういうわけにはいかないと。私たちはこのシエスの鋭い指摘の前に本当に何の言い訳もできない人間だと思います。だからこそ、その私たちの罪にもうまみれた、汚れた存在そのものを聖なるものとして、神のものとして救ってくださる、このキリストの救いが必要でありました。そのことを実現するために、御子が下ってきてくださったのがクリスマスであるわけです。だからクリスマスよかったわ嬉しいって終わるもんじゃなくて、本当に私たちの存在そのものが清められる、 独身の者も結婚している者も、すべての人が存在そのものが新しくされる、新しい創造になるというクリスマスを、その意味を受け取り損ねてはならないと思います。そのようにしてお互い夫婦である方たち、信仰者である方たちは、それは神か定められたこと、この方は神から与えられた人なんだと信じて生きるというのはもう戦いの日々だろうと思います。聖霊の助けをいただいて、一日一日を全うしていただくことができ、私たち一人の身の者はそういう結婚生活を、すべての人の結婚関係を重んじて助けていきたいと思います。最後に私がガン哲学カフェで出会った方のお証しをしたいと思いますが、東京の世田谷の教会で昨年コロナ禍の中でガン哲学カフェを始めた T さんっていう方の証しを聞いて心動かされました。 T さんは前立腺がんが分かって、それがもう全身に巡っていたので、だいたい前立腺がんって治る人が多い、またがんと共存して生きられる人が多いがんですけども、 T さんの場合はもう全身に転移していて、厳しい状況の中でがんであることが分かりましたと。でその前にお連れ合いのもうがんということが分かりまして、まあ、夫婦2人でがんの闘病ということになった時に、ずっと引きこもっていた、まあ、長く引きこもっていた息子が、もう自分たちの家族バラバラじゃないかというふうに訴えて、そして本当に家族になろうよというふうに言ったんだということです。で、その T さんはすごく野球が好きで、プロ野球もすごく応援してて、で自分も野球なさっても元気元気の人だったんですね。でもそのようにして野球にかまけて、妻も子もほっぱらかしだったと。もちろん経済的には必要なことは満たしていたんだけれども、そういう中で息子は引きこもりになって、妻もがん発症して自分もがんになってということで、本当に原点に帰らされたんだ。でその時に弓道も始めて教会にも通うようになった。それじゃあ何するか、一日に一回は一緒に食事します、しようって約束したんです。どんなことがあっても三食のうちに一回は家族三人でご飯食べるって、この中にはそんなの当たり前だっていう方も多いと思うんですけど、でも本当に実際にはそれすらできないで、家族と言いながらバラバラっていうご家庭は全然珍しくないんですよね、現代社会で。その T さんもそうだった。でそのことを、まあ、がんをのきっかけにして、やり直して、家族やり直して、そして教会にも行き始めて、イエス様の救いを受け入れて、でがん哲学カフェにも出会って、自分もカフェを始めるという使命が与えられた。本当に他者のために命を燃やすっていうことで、もう生き方が変わった、その T さんの証を聞いて本当に動かされました。それで夫婦でニコニコしている写真とか、家族の写真とか見せていただいて、本当に癒しと回復が、病は癒されなかったですよ、でも家族の関係の回復、夫婦関係の回復、その夫婦関係の回復があって、お子さんもまた仕事をするようになったと証しをしてくださいました。その証しを9月の末に聞いて、次のその時に膵臓がんも発症していることを聞いて、 T さんは翌月に召されたですけども、一期一会のその出会いと証しに私は心を動かされました。そのようにして神の言葉に立ち返って、自分たちの関係も子どもとの関係も回復し癒された T さんの証しに、神様の神の言葉の真実を見させていただきました。結婚は神が定められたこと、それゆえに聖なること、それゆえに会員の罪というのはそれを破壊するものであってはならないこと、私たちはそれは信仰がなければ、聖霊によらなければ決して生きることはできません。神の御言葉によって一人一人が キリストに買い取られた神のもの、聖霊の宮だ。そして結婚されている方は神がお与えくださった人なんだと、それもまた信仰によって聖霊によって信じて、この関係を尊いものとして生きるように招かれている。でその時にそれは他の人々にとってもきっと証になる生活となると信じます。お祈りいたします。主なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちはキリストの体の一部、私たちの体は聖霊の宮だ。あなたのその恵みに生きるものとして、自分自身とあなたの関係も、また地上にある人間関係、特に夫婦の関係も聖なるものとして、お互い大切にし、また重んじて生きることができ、それによってあなたの栄光を証しすることができるように、私たちを導いてください。この恵みを必要としている人がこの世界にはたくさんおります。私たちがそのために用いられることを合わせてお願いします。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌267番を賛美します。267番、私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
ご在天の父なる神様、2021年の最後の日曜日にこうして皆で集い礼拝を持てましたことを感謝いたします。この週末は寒波が押し寄せており、全国的に悪天候のところもあります。関東は晴れているところもありますけれども、大雪に見舞われて苦労している方々もたくさんあるかと思います。どうぞその方々に主の恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。またこれから、年末年始のお休みになってきたら、帰省をされたり旅行されたりする方もあるかもしれません。どうぞその足元を守り、来年2021年も皆が集って礼拝を守れますようにお守りください。この捧げました献金はわずかなものですけれども、主の御用のために清めてお使いください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
唱詠賛美歌の27番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 これで礼拝を終わります。